おはようございます。お祈りをします。我今静かに我が主を待つなり、主よ語りたまえ。私たちは聖歌を先ほど歌いました。私たちは今神様の前に出て心を静めて神様の御言葉を聞きます。どうか私たちの固くなる心を柔らかくし、そして私たちの閉ざされた耳を開いて神様の言葉をしっかりと聞いて、そして神様に従ってこの1週間を歩むものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちは今旧約聖書の創世記を学んでいます。創世記に出てくる3番目の中心人物アブラム、後にアブラハムと言われるこのユダヤ民族の中高の祖になる人物のことを学んでいます。ちなみにこの人がこの地上にいたのは約紀元前2000年頃と言われてますから、今から4000年近く前の記事を私たちは読んでいるんですね。で、実は4000年近く前の記事を読んでるんですけども、私たちがこの聖書を、特に旧約聖書を読んでると、このそこに登場する人物のいろいろなこう姿っていうのは、私たち今の時代に生きている私たちの中にも同じようなものがたくさんあるんだということを私たちは知ることができます。世界でこの指導者をですね、非常に崇拝させようと思うときにやる方法があります。それはひたすらその人物を美化することです。ところが聖書を読んでいくと、聖書っていう本はですね、そこに登場する人物のありのままの姿をこう見せています。私たちは日本人ですけども、今もユダヤ民族という方たちはこの中東に存在するわけですが、その方たちにとってこのアブラハムという人はものすごい大事な人物、私たちが思っているよりもはるかに大事な人物なわけです。ところが聖書はそのアブラムという人のこの弱さも強さも全部そのままありのままに書いている。彼の成功したこと、彼の失敗したこともありのままに書いている。ですから私は聖書は信用ができると思います。さて今日はこの創世記15章を通して3つのことを一緒にアブラハムの姿を通して知りたいと思います。一つはそれはこのアブラムの持っていた弱さ、不安と心配ということです。そして二つ目、そのアブラムに向かって神様が約束を与えてくださったという神様のお働きです。そして三つ目、アブラムは心配や不安を持っていたんだけども、神様の言葉を聞いたときに彼らの中に信仰が生まれたという、この三つの部分を私たちはここを通して読んでいきたいと思っています。アブラムの心配と、不安と心配ということです。これらの出来事の後、15章1節、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨みこう仰せられたと出てきます。これらの出来事の後っていうことは、その前のこれらの出来事は何だったかということを読まないと分かりません。14章先々週私たちはこう読みましたけれども、14章のとこはアブラムの甥のロトという、その家族がこのソドムという町に住んでいて、そこにメソポタミアの方からその攻めてきたケトルラオメルというその軍隊が、ソドムとゴモラを襲撃して、でその、中に住んでいたロトも捕虜になって、財産とともにメソポタミアにその捕虜として連れて行かれそうになった。でそこに、そのことを聞いたアブラムが318人の自分のところで訓練しているそのしもべを連れてこのケトルラオメルーンを追跡して、そして夜襲をかけるわけですね。夜襲をかけて見事にこの作戦が成功して、財産全部を取り戻して、そして戻ってくる。で戻ってきたところでこのソドムの王が待っていて、人々は私に返して財産はあなたが取っていいですよというわけですよね。でところがソドムという町は、 一般でもソドムとゴモラっていうとですね、どういうそのなんていうかな大敗した町みたいな表現になりますけども、神様を信じない非常に堕落したところだったんです。でアブラムはそのソドムの王の申し出をノーと断ったんです。アブラムはそのそういう意味で言うと、まあ、戦争に勝った将軍ですから、こんなことをソドムの王に言われなくても全部取る権利があったんですね。ところが22節からのところを見ると、14章の22節から見ると、私は天と地を作られた方、意図高き神、主に誓う、糸一本でも靴ひも一本でもあなたの所有物から私は何一つ取らない、それはあなたがアブラムを富ませたのは私だと言わないためだですね。つまり後になってソドムの王が、アブラハムはな、アブラムはあんなに裕福になったけどな、あれは俺のおかげなんだと言われないために、靴ひも一本、糸一本も取らないって言った、ね。まあ、これ前も言いましたけど、日本だとゴムひも一本が入るでしょうけどね。で靴ひも一本、ね、糸一本すらもらわない、これらの後にっていうのはこういう出来事の後だった。アブラハムはそういう意味では神様に従ってもう素晴らしい成功を収めたんです。正しいことを行った、爽やかさがありました。ところが私たちも経験することですが、私たちも自分の社会の中でいろんな経験があると思いますけども、正しいことを行った爽やかさと同時に起こってくる感情があります。それは大丈夫だろうかという恐れがあります。この時、まあ、多くの人たちが、まあ、聖書を説明している多くの人たちが、まあ、この時彼には2つの心配があったんだろうと。その1つ目の心配はケトロラオメル軍と、そしてソドムとゴモラの王を敵に回したということですね。敵ができたっていう、いつ攻められるかわからないっていう不安が、勝ったと同時にその不安を彼は持った。正しいことを行った爽やかさと同時に、そのゆえに敵対者ができて自分が攻撃されるかもしれないという恐れを持った。私たちはしばしば平安、ね、安心していることと不安ということを、まあ、よく言いますけど、全くこう両極端に考えやすい。平安がある、自分の心に平安がある、あれがないことは全く不安がないことだと、不安があるっていうことは全然平安がないことだと考えやすいです。でも私たちの心の中には実はこの2つは同居してるんですよね。で、実は私たちは自分の中には強い部分もある代わりに弱さや脆さもあるということを、私たちはどのぐらいこの2つを受け止めて生きられるかっていうのは、私たちの人生のバランスをどう取るか、まあ、バランスを取って人生を生きるっていうことのとても大切な部分だと。アブラムは非常に正しくて、信仰があって力強い人でした。それと同時に彼は不安を持ってたとここで書いたんです。で、さらにもう一つ、この15章を見ていくと分かるんですけども、彼の不安は75歳でこのカルデアのウルっていう今の、まあ今のイラン、イラクあたりから出発をして旅をして、この今のパレスチナの地までやってきて、そして当時この頃神様のした言葉に従ってやってきて、まあ、大体80歳は過ぎていていただろうと考えられてますね。で、80歳を過ぎていて、12章の7節を見ると、神様はこのカナンの地に入った時に、この地をあなたの子孫に与えると言われた。ところが、まあ、それからまだ数年経ってもまだ未だに子供が与えられない、自分もどんどん年を取っていく、サラも、まあ、10歳下ですけども、まあ、80とすれば70歳なわけですよね。これ人間的に考えれば当然絶望の世界でしょう。ですから彼にはこの先自分の名前が残っていくんだろうか、自分は後継ぎをちゃんと持つことができるんだろうかっていう、そういう不安があったっていうことなんです。まあ、今時代がだいぶ変わりましたから、私たちの今の例えば日本では、まあ、自分の名前や自分の家や 自分のいろんなことは自分一代で終わってもいいと思っている人はかなり多くなってきていますよね。だけどこの時代、このオギャーと生まれてその家に育ったということは、まあ、特に長子は次の世代に自分の家とか自分の財産やいろんなものを受け継ぐ責任があった時代なんです。ですからこのことは彼にとっては非常に不安、どうしたらいいだろうかということだったんですね。でこの辺が私たちわからないと、この聖書の箇所を読んでいてもわからない部分だと思うんです。彼はそういう意味で信仰がありました。神様に対する信頼もありました。そして14章では華々しい成功をされました。それと同時に彼の中には不安もあった。ですから私たちは成功やそれから祝福や平安と同時に私たちの中に弱さや脆さや不安があってもいいし、それが当たり前だし、私たちはそれを本当に受け止めて生きていく必要がある。まあ、聖書が言っている罪人っていうことはそういうことですよね。神から離れた罪人、イエス・キリストを信じたときに私たちは神の子供になりました。じゃあ何の心配もないかっていうと、やはり私たちは弱さがあったり不安がありますよね。この地上にいる限りは神の子供になりましたけど、 100% 私たちが変えられたわけではないので、いろんな私たちは弱さを持って生きています。でこれが同居している、それを私たちは本当に受け止めて生きることができるのがクリスチャンだと私は思います。さて2つ目、神様の約束です。まあ、そんなこの恐れを持って生きているアブラムに神様が一節でこういうふうに語りかけられました。これらの出来事の後、主の御言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こうおせられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。って言うんですね。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。恐れるな。ですね。ということは、アブラムが恐れてたということでしょ。恐れるな。恐れなくても大丈夫だ。でこの恐れるなとか、ちょっと表現違いますけど、おののくなとかたじろぐなとかっていう表現が聖書の中に、特に旧約聖書にたくさん出てきます。この恐れるなっていう表現が、恐れてはいけないとかですね、恐れるなとかね、この表現が私たちが使っているこの新改訳聖書という聖書に何回出てくるかなと思って数えてみました。数えてみましたって言っても、コンピューターのソフトで数えさせたんですけどね、現実は恐れるな、恐れって言ってバーッと出してね、88回出てくる。旧約聖書、新約聖書で恐れるなっていう語りかけは88回出てくるんです。88回。で、その中の1回目がここなんです。1つ目がアブラムに向かって恐れるな。神様は私たちがすぐ不安に襲われたり、バタバタしたり、恐れたり、おののいたりするっていうことをよく分かってるんです。だから要所要所で神様は私たちに、恐れんな、敵が攻撃してくるかもしれないっていう不安、そしてまた自分の跡継ぎがどうなるか分からないっていう不安、心配、そういうものをこう持っている彼に、神様はアブラムよ、恐れるな。どうして？それは、私はあなたの盾である。私はあなたの盾である。まあ、よく私たちは日本人は後ろ盾って表現ですからね、あまり前盾がいるって言わないですね。面白いですねこれね。後ろ盾、俺には後ろ盾がいるんだ、俺には前盾がいるんだって言わないんですよ普通ね。俺にはなんとかっていう後ろ盾がいるんだね。俺には前立てがいるとは言わないですよね。これなんでですかね。まだこれ調べてないか分かんないですよね。多分日本っていうのは比較的、おそらくこの中東やなんかに比べるとまだ安全な世界で生きているので、まあ、盾が後ろにある、ね、守りがあるっていうことで、まあ、ひょっとしたら大丈夫だったのかもしれないです。 だけどこの時代は特にアブラムのような時代はまだこう小さい勢力がたくさん、こう小部族がたくさんあって拮抗しているようなこのパレスチナはそういう状況ですから、いつそこでこう小競り合いが起こって、まあ、矢が飛んでくるかわからない、剣で襲われるかわからないという時代だと。ですから盾であるっていうのは前に盾が立てられる、自分を守ってくれる、前に立って守ってくれるっていう、そういう表現なんですよ。詩編の16編の8節ってところですね、私はいつも私の前に主を置いたって言葉が出るんですね。であれもそうですね、神様が私の前に立って、私の後ろで守ってくれるんじゃなくて私の前で守ってくれるっていう。でここもそうですね、私があなたの盾になる、私があなたをかばう、あなたの前に立ってあなたをさまざまな恐れや不安から守ると神様が言われた。前に立って守ってくれ。神様は私たちのこの一週間の間も私たちの前に立って守ってくれる。だから恐れるなっていうんです。そしてもう一つですね、あなたの受ける報いは非常に大きいって言うんですね。あなたの受ける報いは非常に大きいって言うんです。アブラムは75歳になって自分の生まれ故郷を捨てて主の御言葉に従って、まあ、1000キロ近い旅をして、千数百キロですかね、確か千数百キロの旅をしてこのカナンの地に来ました。カナンの地に来ましたけど、まだこの時彼の持っている所有の土地も何もありませんでした。まあ、他のこう部族や他のこの人種が、まあ、いない谷の隙間やなんかに天幕を立てて生活をしてた。でそのアブラムに向かってこの神様はあなたの報いは受ける報いは非常に大きいだ、あなたの受ける報いは非常に大きい、今それが見えない、今は目で見ることはできないけれど、あなたのこれから受ける報いは非常に大きいんだ、だから恐れなくても大丈夫だ、私が心配ない、私があなたをちゃんと面倒見てあげる、後取りのことも心配するな、大丈夫だ、私がちゃんと面倒見ると言うんです。新約聖書ピリピ人への手紙4章19節にこういう言葉があります。しかし私の神はキリストイエスにある栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいますという言葉があります。これ使徒パウロが言った言葉ですね。しかし私の神はあなたがキリストイエスにある栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいますとパウロを通して神様は言われました。同じです。私たちがイエスキリストを救い主としてと信じてイエス様に従っていくときに、この神様は天にある栄光の富をもって私たちのすべての必要を満たしてくださるって約束してくれる。それがここである、アブラムよ恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きいと同じ。どうも私この非常に大きいって言うと非常にと読みたくなるんですね。これ昔財津一郎の世代なもんですからね。で日曜日の朝の7時半から4チャンネルで遠くへ行きたいをだいたいこう飯食いながらあれを見てるとですね、なんとかピアノという宣伝がありまして財津一郎が出てくるんですね。私大好きなんですね。でその通りとかやってるのを見るとですね、あ日曜日が始まったと思うんです。ですからここも何か読むとあなたの受ける報いは非常に大きいとこう自分の頭の中で読んじゃうんですけど、でも、まあ、そのぐらいこう神様は私たちにちゃんと私たちが従うときにちゃんと報いてくださる方だ。そして15章の4節で彼は自分の子供が跡取りにならないならば自分のしもべの一人を跡取りにしなきゃいけないんだろうかと悩んだ彼に対して神様はその者があなたの後を継いではならない、ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない、ちゃんとあなたに子供が生まれると言われるわけです。そしてアブラムを外に連れ出してこう言うんですね。5節、さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい、 さらに仰せられた、あなたの子孫はこのようになる。これイメージトレーニングです。私たちは人間はなかなか目に見えないものだけで信じることが難しい。神のこと御言葉っていうのはもちろんこの聖書の言葉ねありますけど、でも神様の語りかけを私たちは目で見ることはできない、まあ、読むことはできますけど、だから分かっているので、神様はしばしばこの聖書を読むとイメージトレーニングをやる。13章のところを見ると、アブラムに地の塵を数えてみなさい、地の塵を数えることができるならばあなたの子孫はこのようになるって言ったんです。で、今回は空の、ね、天を見上げなさい、星を数えることができるなら、それを数えなさい、あなたの子孫はこのようになるって言った。で、これここで言われると困るなと私は思うんですね。この夜にですね、この黒目川のこのね河川敷のところに行ってですね、上をどんなに冬でよく晴れた日でも見上げても星あんまり見えないです。橋の電気と最上の電気と向こう側のずっとこうハロゲンランプがついてるんで、ものすごいここ明るいんですね。まあ治安の意味ではいいんですけど、ものすごく明るいので、ほとんど星が見えない。冬の晴れた日でもまあ本当に、30個数えられたらどうかってところで、この状況でこれを言われたらすぐ数えられちゃうんですけども、まあそんなランプもない、このね蛍光灯も何もないランプもない、その時代のパレスチナでどのぐらい星が見えたんでしょうか。星を見上げなさい、あの星を数えることができたらあなたの人もその上になるよ、あなたは目の前の一人の子供が与えられないってことで心配してるけど星数えてごらんなさいと神様に言うんですね。先週ニュースを見ると面白い話がありました。今から100年ぐらい前のこの日本で写したこの天体写真が出てきたという、ご覧になった方がいるかもしれませんね。で、その原版を白黒反転させてみたら、実は14等星まで写ってたんですね。人間のかなり目のいい人で確か、見えるのは8等星までぐらいなんですね確か。で、当時は今だと確か5万円ぐらい出すと反射望遠鏡でもパソコンでできるようになってて、で10万円ぐらい出すと GPS がついてて勝手にこう星を追尾するですね。どこって自分の番地とかやると全部追尾するようなシステムがあるんです。で、当時はそんなものがない、私が中学高校ぐらいで反射望遠鏡とか凝ってた頃もこうやって手で回してこう星を追っかけてました。で、それを見てました。なんと紐つけて紐で動かして写真撮ってた。で、それが非常に鮮やかな写真がオリオン座の大星雲が写ってる写真が、先週週末にニュースで出ました。で、私あれ見て、あ、天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい、あなたの子孫はそのようになるって、あ、こういうことだな。私たちはあまりにもこう今明るい時代に行き過ぎているので、で、アブラハムの時代というのはまだまだ本当に自然の中で彼らは生きていた時代なので、まあ、このような言葉が語られた時に彼はたくさんの星を見て神様が何をしてくださるかというこのイメージトレーニングをすることができたんだと思うんです。で、さらに神様は彼に語りかけるんですね。13節からのところで、そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい、あなたの子孫は自分のものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよ。しかし彼らの使えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖のもとに行き、長寿を全うして葬られよう。そして四代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからであるって書いた。アブラムは自分の目の前の自分の後継ぎの子供が生まれるかどうかっていうことしか関心がなかった。ところが神様がここで言ったのは、 何百年まで先の話です。何百年も先にあなたの子孫が奴隷として苦しめられるけど、その国から出てきて再びここに住み着くようになるって話。まあこれスパンで言うとですね、大体アブラムからこの 400年先まで行くと大体600年ぐらい考えたんですね。アブラムが立ってるところから、まあ500年ぐらいかな、出エジプトっていうのは大体紀元前1400年代ぐらいですから、まあ、彼が2000年ぐらいに生きた人だとすると、まあ、少なくとも500年とか600年先の話を神様はアブラムにするんですね。で、私たちも聖書を読むとですね、聖書が取り上げているテーマは何か。私たちは目の前の何を食べるか何を着るかと考えますが、聖書が取り上げているテーマは永遠なの。聖書の一番最後を見ると、イエス・キリストを信じる者が新しい天と新しい地に住むようになるとか、永遠なんですね。私たち の目線と違う目線を神様は持っている。で、これを知るときに私たちはすごいなと思います。神様は永遠という視点でアブラムにも、自分の目の前の、もう俺はもう90過ぎ、80過ぎちゃって子供が生まれない、どうすんだと思ってるところに、もっと500年も600年も先のあなたの子孫がこうなるって言われた。そして15章の9節から21節のところで、神様はアブラムと契約を結ぶんですね。契約を結びます。で、ここに出てくるのはちょっと私たちが見ると不思議に見えますけども、この3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の牡羊と山鳩を持ってきて、その雌牛と雌ヤギと牡羊を2つに裂いて、こう真向かいに置いて、でそこに通り道を作るってやるんです。で、実はこれ非常に大、この当時の非常に重要な契約をする時の儀式だった。非常に重要な契約をする時に、その契約をする双方がそこを通る。で、そこを通ったらどういうことかっていうと、約束を破ったら、この獣と同じように、この約束契約を破ったら、この獣と同じように自分は真っ二つにされてもいいっていう意味がある。で、そこに神様が一人で通られた。アブラム通んなかったんですね。神様が一人でそこを通られた。まあこれまた契約ということでいつかお話しますけども、そこを通られた。そして神様がアブラムとに約束をしてくださった。アブラムがどういう人間かじゃなくて、神様が一方的にアブラムに約束を与えてくれたっていうんです。で、さらに、そして3つ目、少し大急ぎでいきますけども、そうやってこう扱ってくださった神様に対してアブラムはどうしたかということです。15章の6節を見てください。そこにこう書いてあります。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。まあ、この義と認められたというのはまたいつかちょっとゆっくりお話しすることにしますが、まあ、簡単に言えば神様の目から見て OK が出た。もう非常に今簡単に言っちゃいます。で、じゃあ神様の目から見て何が OK が出たかというと、それはアブラムが神様を信じた、信頼した。そのこのように自分に接してくださる神様というお方を信頼して自分の人生を任せた。もちろん彼はこの時不安があり心配があったんです。それも抱えてたんです。でもそれを抱えながら、神様がそうおっしゃるならば、その神様に信頼してみましょう、神様を信じてみましょうと彼は心を決めたんです。その時神様はそのを見て、まあこれ創世記の一章に出てくる「よし」としたって言葉と同じですね。 OK、 それでいいんだアブラム、あなたは疑いがあるかもしれない、あなたは恐れがあるかもしれない、心配があるかもしれない、だけどいいんだ、それを持ったまま私をに信頼しなさい、私に任せなさい、私に任せれば私があなたに 約束を守る。聖書はイエス・キリストの十字架を教えています。2000年前にイエス・キリストが神に逆らって生きている私たちのどうしようもない人生を新しくするために、私たちのあらゆる全ての問題を全部身代わりによって十字架にかかって死んでくださったと言います。そして3日目に私たちが破ることができない死を破って復活してくださったと言っています。このイエス・キリストは今日も救い主として生きておられて、私たちが自分がどうしようもない問題を抱えている弱い罪ある人間だということを認めて、その罪をイエス様があの十字架で磨いて全身代わりに全部引き受けてくださったということを信じて、今日も生きておられるイエス様、あなたに信頼します、あなたを信じていきますという時に、私たちは神様が私たちに聖書が約束してくださっている救いを与えてくださるというんですね。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。彼が決して立派だったわけからじゃないです。彼が不安がなかったわけじゃないです。彼が心配がなかったわけじゃないです。彼が何の心配も失敗もしなかった人だったわけじゃないです。それを抱えながら自分のそういう弱さや問題を認めながら、それでも神様に信頼したときに、神様はそれを OK と認めて約束を果たしてくださった。今日私たちもこの1週間ですね、1週間の中にはいろんなことが起こってくると思います。その中で私たちは神様に信頼をする。自分のいろんな問題があっても神様にお任せする、信頼していこうということをこの1週間取り組むことができたら幸いだと思います。お祈りをして終わります。アブラムは主を信じた。主は彼を義と認められた。天の父なる神様、アブラムは80歳を過ぎ、いろいろな心配や不安を抱えて歩んでいました。彼も信仰の偉人と言われてますけども、これからもまた失敗をします。弱さを持ってます。しかし神様はそのアブラムをよくご存じで、そのことをちゃんと認めて、そしてその上で自分を信じて信頼するように、自分に任せるようにと語りかけられました。私たちもこの1週間歩みます。うなだれて地面を見て歩むような時もあるかもしれません。首都圏にいますから、なかなか空の星を数えることができないこともあるかもしれません。しかし私たちが信仰の目を上げて天を見上げて、そして神様の聖書から与えられている星のような神の約束を見上げて、そして神様を信頼してこの1週間歩むことができるものとしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。